おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
蹴りをつけましょう。西南戦争の話であります。タバル坂で総崩れになった西郷軍は転戦、籠城地として人吉九州山脈の奥の町に住み着くんですけども、わずか1ヶ月後で官軍から押され、その山から降りて、今度は宮崎へ移って、平野部での戦闘となるわけでありますが、あれほどの団結を誇った西郷軍も、戦いが2ヶ月前後に及びますと細かいひびが入っていきます、はい。中でも切ないのは私の大好きな村田新八。
はい、
手風琴というアコーディオンで時々そのアイルランド民謡なんかを奏じたという美しい薩摩武士の典型のようなヨカニセドンの村田新八が唖然とする事態が勃発する。その宮崎で。何かって言うとね、かなね。お前たちはここを守っとけって、キリノに命じられた40名ほどの小隊が、
はい、
目離した隙に、官軍に降伏しちゃったんです。
あ、なんか開けない感じですね。
これがね、6月半ばの殺軍のありさまで、次々と官軍にという。これはね、村田新八が開いた口が塞がらなくなった。
はい。
脆いんですなぁ。そして、ここでまた切ない話ですけども、もう一つの死が進行しております。これは、官軍側、政府軍側でありますが、桂小五郎。
はい。
西南戦争が始まった3ヶ月後、肺病により行きます。苦労の多い人生ですな、桂小五郎ってのは。明治10年5月26日午前6時、なんと年齢45歳です。え、キムタクさんぐらい？
ああ、そうですね。そのぐらいかもしれません。
この間、坂本龍馬を演じたんですが。坂本龍馬いくつだと思うね、今で言ったら。
30代でしたっけ？
あんたさ、坂本龍馬って嵐に入ったら一番下になるのね。
嵐の皆さんも結構ね、大人になられましたから。
相葉より年下なんだ、坂本龍馬。
そういうことですよ。
ちょっとショックじゃない？
そう考えると。
だって坂本龍馬ってニュースとどっこいなのよ。
ああ、そっち行きますか。
ああ、手越とか増田と。
ああ、そうか。
胸キューンとなんない？
へえ、まだこれからだったのに。
ああ、坂本は。いや、それよりもまず、桂小五郎。
はい。
45歳。
はい。
切ないね。考えてみたらね、かな。
はい。
坂本龍馬が死んで10年しか経ってないのよ。
そうか。はい。
維新の三傑と言われてる人物ってわかります、うん、この桂小五郎と、西郷隆盛と、大久保利通。
すいません、何も分
かんない。いや、いいです、いいです。これが明治維新を動かした3人の英雄って言われてる。
はい。
かなさん、そして皆さん。
はい。はい、
この3人、1年を前後して全員死にます。
あれ西郷隆盛もそんな若くして亡くなった
当たり前じゃないかよ。これ5月段階だろ。あんたもう秋には死んでんだよ。
そうか。
その次の年の春には大久保が死ぬんだよ。
なんか日本史の教科書見てると、うん、老けて見えるので、もうちょっと長生きされたかなっていう。
もうみんな死ぬんです。
はい、
この桂小五郎の死に方が切ないんですよ。
はい。
肺病ですから激しい呼吸をしてたんでしょうね。その死の朝です。苦しい息の下で、白雲に乗じさらん。白い雲に乗って、この地を去りたいと上ごと言い、
はい。
そしてまた苦しい声で気になってたんでしょうね。最後、大概にせんかと、数度叫んだそうであります。
はい。
明治国家を成立させた3人、そのうちの1人が、早くもここで命を燃やし尽くしてしまうわけであります。で、逃げた西郷の追尾戦で、これがね、象徴的ですね。追っかける政府軍、あんなに弱いとみんなから馬鹿にされて、またも負けたか、陳大兵とからかわれた政府軍の百姓町民の兵隊が、宮崎へ西郷軍を追っかけていく間に、妙なエネルギーを発し始めた。
はい、
西郷隆盛という英雄、その呪縛から解き放たれた彼らは、 宮崎へ逃げた西郷軍を包囲しつつ、歌作って、歌い始めた政府軍が、その歌が、西郷隆盛や岩鹿じゃこか、タイに追われて逃げてゆく、という。タイとはもちろん、海援隊、機動隊、そのタイでありまして、
はい、
武士の集団が、農民の何々部隊に追われて逃げていくというさらなる明治の風雲が立ち起こります。この次また明日のまな板の上で。